なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。新しい石原克己さんのジングル、あったかくて癒されますよね。改めてこんにちは、細田彩です。今週のゲストは番組で募集しています夢応募にメッセージをくださった藤原翔子さんです。いただいたメッセージをご紹介します。私は全国のママさんに在宅でできるお仕事の提供を行う事業を運営しています。私の夢は世田谷を拠点に会社を日本一かっこいいママ企業へと成長させていくことです、といただきました。今日は藤原翔子さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった藤原翔子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
改めてご挨拶兼ねて自己紹介をお願いいたします。
はい、世田谷区でママさんの雇用推進事業を行っております、ママ応援プロジェクト代表の藤原翔子と申します。はい、
翔子さん、それこそ私、女性起業家の会でご一緒した以来だったりもしたので、うん、共演できるのすごい嬉しいです。
そうだよね、共通の友達がいてご紹介いただいてからの、縁でございます。
そうなんです。もう翔子さん楽しみにしてました。
いや本当にいつもありがとうございます。プライベートでもいろいろね、友達になってもらって
本当です、ありがとうでも改めて夢応募にもね、メッセージをくださったっていうところで、はい、今回全国のママさんにお仕事を提供したり、で会社を日本一かっこいいママ企業へと成長させていきたいというね、思いも込めてくださったということで、野望が膨らみますね。
そうですね、日々ね、毎朝起きると、うん、今日も頑張ろうっていう気持ちと、あ、うん、もうやめようかなっていう気持ちが交錯しておりますけれども、
葛藤の中、はい、いろんなママさんたちの、ね、夢を背負っているっていうところもあるので、そういった事業もお話を伺いたいんですが、そもそも翔子さん、はい、世田谷生まれでもあるんですね。
そうですね、馬術公園の裏のマンションで生まれました。
あ、そうだったんだ。じゃあ生まれ育ちずっと世田谷、
うん、違うんですよ、父がね、ゼネコンなんですけどね、海外事業部で、うん、で海外転勤族って言われるやつですね、帰国子女です。
もう翔子さんの英語もかっこよくてね
たまに出るあれね、
そうなの、
ヤブカラスティックね
いやかっこいいと思って、で交流もすぐ、うん、コミュニケーションもすぐ取られるっていうのは、はい、そういったルーツがあったんですね。どんな国に行かれたりもしたの？
そうね、2歳の時にまずアメリカでしょ、うん、で6年間行って、で一旦戻ってきた時には、実は二子玉なんですよ、
うん、
2マンションがあったので、親が持っていたマンションに戻ってきて、でそこから、また、家をね あのバブリーな時に親が買いましてでまたこうこっちの方ね世田谷の上町の方実家になりまして、でそこからまた小学6年生だったかなの途中ぐらいに台湾に、はい、行くってなって、でそこから行って中学卒業して、で高校は一時あのイギリスに留学させてもらって、で、私日本への憧れがすごかったんですね、その時は。日本にいないじゃん、で日本のギャル、流行ってたじゃん、マルキューみたいな、
はい、ルーズソックスみたいな、
ルーズソックスみたいなやつが、はい、でそれの憧れがすごくって、で日本に帰りたいなって言ってて、でも親は海外で仕事がまだあったんで、で母方の、ふるさと名古屋でおじいちゃんおばあちゃんがあの商いをやってたんですね。でそこで親代わりで祖父母と一緒に暮らしながら3年間インターナショナルスクールに通って、高校卒業して、で東京の大学に戻ってくるっていう、
すごい経歴だね。 でも海外生活を経て得られたところってどんなところありました？
めっちゃありますよ。あのね、まずね、実はこんな風に私あのオープンにいろいろ皆さんと付き合ってますけど、うん、若い頃って結構小さい頃もそうなんだけど英語ができるとか言いたくなくて、であと海外慣れしてるとかも思われたくなくて、でなんかお兄ちゃんとかもね一人いるんですよ、はい、帰ってきたらねあのいじめられてたのすごい、やっぱり、分かりやすく、だからさ妹の私はこういう勝手に要領よくじゃないけど周りの空気を読めるみたいなのがねこうなんていうのか染みついちゃってて、でなるべく英語を話さないとか、なるべくその海外っぽさを出さないとか、その家の雰囲気とかもやっぱ全然違ったから、みんなと、なんかそれはあんまり悟られないようにとかってしたんですけど、そうこうしてるうちにやっぱりこう要領よくはなったような気がするし、人とこううまくなんですかね対話していくみたいな術はついたりとか、あとはこう臨機応変に対応するみたいな力が身についたような気がしますね。
すごい、その奥ゆかしさも兼ね備えながらってところもありますもんね。
そうなのよ、あのねみんな気づいてこんないんだよね私の古き良き時代の女の良さみたいな。
いやそんな翔子さんも今お子さん3人男の子育ててるんですもんね。
はい、もうバリバリのママをやってますね。もうママっていう年でもないんだけどね、お母ちゃんやってます、はい、
上は何歳、下は何歳？
上はね14歳中2、やんちゃ、
下は
とね、真ん中がね小4で、一番下が小学1年生、
うん、びっくりよ、もう子育ちで真っ盛り。
そうよね、お互いにだけど
そう、うちもね男の子いるのでママ友としてもね翔子さんとも話しながら、でもそこで起業してるってすごいなと思ってリスペクトですよ。
いやそんなことない、だってあやちゃんだってめっちゃやってるじゃん、
まあ、個人事業主的にねやってますけど、でもなかなかそうほらこの後半でも話を聞いていきたい、ママへの応援っていうところでこうアプローチが変わっていくっていう優しさだなと思って。
そうね、そういう意味ではホスピタリティ的なところはもう本当にアメリカの影響もあるし、親の影響もあるよね。なんか向こうって結構ねそのチャリティとかボランティアって生活の一部なんだよね、まあ、ステータスでもあるんですけど、なんでなんかこう人を応援するとか助けるとか思いやるとかっていうのはもう根っから染みついてる、
そのなんか、みんなをこうハッピーにしていきたいっていう翔子さんの包む感じが本当にみんな救ってるんだなっていうふうにも感じたりもしたので。
でも自分にはそんなつもりないのよ。
でも活躍の場を与えてはいるよね。
めっちゃ与えてると思う、
そういろんな活動をこう広げながらイベントされたりとかもしているので、なんかそういうつなぐ役割ってなかなかできじゃないじゃん。してか
噛みまくりだよ先生、
ないじゃないですか
本当っすね。いやでも私あやちゃんもそうだと思うよ、人をうまくつなげるじゃない、会社やってた時もそうだけど、なんだろう、自分の持ってるそのネットワークとかさ、そういうコミュニケーションもそうなんだけど、なんかそれをさ出し惜しみしたくないっていうかね、なんかね人様のお役に立ててなんぼみたいなところやっぱあるから、なんかそういうのはどんどんどんどん提供していく。でもそれを結構びっくりされることもある、なんでそんなにするのとかさ、
その事業についてはまた後半でお話も聞いていきたいなと思います、はい、さあそんな翔子さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、私すごく純粋な部分が持ち合わせてまして乙女なとこがございまして、ダンスに間に合うというね小泉今日子さんと中井貴一さんがカバーしてる方の、はい、曲をぜひお願いします。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は藤原翔子さんをお迎えしています。ドラマハマったの？
ドラマはね、見た？
見てないのよ。見たかった。でも、
いやもう見て、 TVer だよ、 TVer。
そうね、今時ね、
うん、すっごい。
どんなところキュンとしたんですか？
もう昭和世代にもうがっちりハマるよ。あのいきなりこう、なんていうのかな、 Do it しないとか、わかる？
そうなんだ、
うん、
こういう夢、そしてロマンがあるっていうところ、うん、この曲にハマられたんですね。
そうね、友愛なのよ、ストーリー性がね。
うーん、よかった。そういう息抜きもというか、うん、ね、していただきながら忙しい日々を送ってらっしゃる翔子さん、
うん、
まあ、それこそ今回の夢応募にも書いてくださったママ応援プロジェクトについて聞いていきたいなと思うんですが、これどんなプロジェクトなんですか？
はい、これはね、一応テーマとしては日本のママはかっこいいっていうのが一番のテーマにあって、でそのママさんのね、働き方革命ってずっと言ってるんだけど、ママさんの働き方がね変わると家族の新しい形が生まれるんじゃないかっていうことをね、応援したいっていうプロジェクトなんです。
うーん、実際にこう活動されてみて変化だったりとか、どんな実感あったりします？
うーん、そうね、あのやっぱりね、これね、ママさん応援するっていうプロジェクトなんだけど、結構支援してもらえると思われがちなのはちょっとあったかなっていうのはあるね、うん、
でも支援じゃないの？
支援はさ、もう福祉さんにお任せしたくて、うん、私的にはね、応援したいのよ、うん、で応援っていうことはエールじゃん、うん、あやちゃんも結構スポーツ好きじゃん、サッカーとかさ、うん、応援ってさすごく良くない、
うん、
なんかそのご自身の持ってるパワーをなんかこう我々がさ、なんて言うんだろう、より力をつけてエネルギーに変えていくっていうのが応援じゃない、うん、だからも自立、そのなんだろう、持ってる力をより良くするっていう方が応援だと思ってるから、うん、支援になるとさまた違うじゃない、与えるって感じするじゃない、なんかそれだと継続性とか持続性とか自立にはならないかなと思って、うんうんうん、だから応援なんだよ、
うん、でもそれって翔子さん自身も、
うん、
ママの、
うん、
じゃない、
うん、
応援されてたとか、そういった壁とか感じることがあったからこそこうつながってきたの、
うん、そうね、そもそもさ母親って業ってさ、その褒められることでもないじゃない。
そうなんです、
ね、評価されることでもないじゃない。もうありきたりな話になっちゃうけど、
うん、
でもさ私たち毎日頑張ってるじゃない、とんでもないさノルマとさタスクをさ一日にすごいこなしてない、
うん、
もうソルジャーなのよ私たち毎日が
ソルジャーね、
ソルジャー。だからね、なんかまあ女性特有なのかもしれないけど、うん、そこをねこう励まし合ったりとかね、うんうんうん、応援し合ったりできるっていうのはね、なんだろう、すごくね初歩的なことでベーシカルなことかもしれないけど、うん、一日をねなんかキラッとさせるんよね、多分ね、頑張ってるねとか、うん、頑張ろうねっていうね、だからもう本当部活だよね
そうだね、部活であり青春をこう味わえるきっかけになるかもしれないですね、
うん、そう、なんか青春だよね私たち今、うんうん、やってるよね、
確かに。 それぞれの捉え方もあるから、ね、いろんなお母さんたちの専業主婦の方もそうだし、うん、趣味をね活用されている方もいるけど、
うん、
そういう場所があるっていうだけで、うん、皆さん喜ぶというかチャレンジしたいって方も多いんじゃない、どうです？
そうですね、あのうちはもうお仕事で働くということを通しての応援っていうのをね一貫してやらせてもらってるんですけど、うん、でもやっぱりその場所っていうより今さもうネットがねつながってるから、うん、全世界だよね、全国っていうよりいかようにもつながれるようになってるわけじゃん、うん、で今共感性ってすごい流行ってるじゃない、うん、何でもクラファンとかもそうだけど、でもその共感でさ一つテーマがあるとみんな集いやすいし、うん、なんかこうまあ同調だよね、なんか一緒に何かをやろうっていうので動きやすいんだろうね、
うんうん、
でそういう意味でママってすごい分かりやすい共通項っていうかだったので、うちの事業がこうバッと一気に広がりやすかった理由でもあるかなとは思ってますね、
うん、それこそ共感性クラファンっていうのもありましたけど、プロダクトとかもねたくさんあるんですよね。
そうですね、あの事業やっていく中でね、あのやっぱり雇用推進やってますとかって言ってもなんかふわっとしててね、なんかイメージ湧きにくかったんだよね、
うん、
で女性ってさやっぱ物があるとさすごいテンション上がるじゃん、可愛かったり流行ってたりすると、なんで分かりやすいその一つのツールを作りたくて、うん、まあオリジナル商品みたいのを作るようになって、うん、でそれがもやっとせんべいだったりしますかね。
ネーミング、うん、面白かったです。
やばいでしょ、 ね、もともと話すネタ、うん、SNS とか YouTube とかで話すネタでもやっとネタっていうのを探してて、うん、でそれを募集したんだよね、うん、そしたら全国のママさんからものすごい数のもやっとネタがもう何百よ300以上よ、うん、バーッと集まってで共通してるもやっとネタだったんだよね、うん、でみんなママさんと同じネタに結構もやっとしてるねみたいなところから LINE スタンプ作ってみて、うんうんそう、 うちイラストレーターの子がいたりとかするのでデザイン系得意なんだよね、うん、でクリエイティブなこと結構好きな子多かったから、まあ、LINE スタンプにしようって言ったら今度そのイラストが可愛いになってじゃあこれもやっとってネガティブな感情だけど、まあ、もっとポジティブに変えたくないってほら問題解決型だから私、うんうん、でなんかそれで面白いアプローチないかなみたいなところで食べ物いいんじゃないみたいなところとあと日本の伝統的なお菓子ねおせんべい、うん、いいじゃんっていうところからのもやとせんべいですね。
もうほんと種類もあるしこうねラベルも可愛らしいっていうところで手に取りやすい、うんうん、世田谷との連動はどうその後進みそう
そうそうそうそうあやちゃんにも協力してもらったりしてるんだけど今あの世田谷区がですね世田谷育ちって言ってね世田谷の土壌で育ったいろんなね農作物とかを推していこうっていう活動があるんですけどでそこのまあ原料にしてで何かこうせんべいに入れられないかって言ったところで今まさに世田谷の味を一つ作ろうとしているところですね。
楽しみじゃないですか。そのもやっとせんべいが買いたいとか、はい、ママ応援プロジェクトってどんなだろうっていう風に関心持ってくださった方何を見ればいいんでしょうか。
ありがとうございます。基本的にはもう卸し、うん、問屋さん向けにいろんな小売店さんとか、まあ、スーパーさんとかそういったところで販売していただいてるのでぜひあのチェックしてもらってね、うん、そこに買いに行っていただいたりとかしてもらえればいいかなと思います、
うん、藤原翔子さんのお名前でインスタグラムなどもやっていらっしゃいますしそこに祖師ヶ谷あの大倉のアジト
千歳ね船橋ね
間違った千歳船橋にあるお店だったりとかも情報が載ってますので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います、
はい、
まだ話足りないから来週もお付き合いくださいね。さあ今日のゲストは藤原翔子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナーちょっとより道瀬田町散歩リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は台沢から。では読んでみましょう。正代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線池尻大橋駅からだと歩いて15分ほど、バスだと東急バス、小田急バスの台沢1丁目停留所前、もう淡島通り沿いにあります山の内酒店をご紹介します。お話はご夫婦で山内明さんとえりこさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらあの本当通り沿いにある広くてそして綺麗でもう品揃えがすごいなっていう思ったんですけれども、もうこちら創業何年ぐらい。
そうですね、50年以上だと思いますけれど私じゃないのでちょっとわからない。
私じゃないのでということは、
おじいちゃんの代から、お店やってますので、そうだね、私の高校生の時ぐらいにできたんだよね、うん、だからもう50年以上60年ぐらい前になると思います。
でも高校生の頃からってことはもうあきらさんはあれですよね、もうずっと地元池尻。
あ、そうです、生まれて池尻なんですが、ちょっと学生時代が、千葉の方に行ってましたので、その間は少し抜けてて、まああれいつの間にか酒屋になったっていうのが本音です
その当時の池尻と今の池尻ね、目の前は駒場学園もありますし、やっぱ変わりました。
変わりました、すごい変わりました。
どんな風に。
どう変わったって、もともとこの前は駒場学園の場所は想定学校って旧陸軍の獣医、動物のお医者さんの学校だったの。だから想定場とか、想定って馬の馬蹄を打つ想定場とか、それからなんかわからない研究室がいっぱいあってまた、その前の富士中はあれだよ、 なんて言うんだろう、地下室があってそこの迷路は面白かったよ、すごかったよ。
それ都市伝説的な、なんか言っちゃいけない
いや本当にそうなんだよ
ちょっとなんかすごいあのちょっと深掘りしたくなるようなお話がたくさん聞けたんですけども、ね、あの品揃えすごく豊富だなと思うんですが、
頑張ってます、うん、頑張ってます、
うん、どのあたり力入れてますか。
そうですね、焼酎、日本酒、今若い子たちが、ワイン、あとクラフトビールっていう感じで、今リキュールがすごい出てるかな、この果実たっぷりの、うん、こういうのとか多分売ってるとこはあんまりないと思うんですけど、
幸せ果実七福神プレミアムとか、丸ごと皮仕様鬼とか、
鬼ですね、うんうん、もう本当に割るだけで美味しいっていう感じの、こういったのもかなりこの夏は出ました。
さあそしてもう山の内酒店はこれだよっていう、
そうですね、焼酎頑張ってますので、森蔵が直接いただいてますので、多分かなりリーズナブルにお買い求めいただけると思います。ただちょっとあのネットだと1万とか2万とかしちゃうので、うちの値段だとすごい大変なので、大変申し訳ないですけど、ポイント貯まった人が優先という形で、もう飲食さんでもそれから一般の方でも同じ条件で全部予約してくだされば必ずお取り置きをするという形で取ってます。で森蔵とか、まあ、勇美とか魔王とか村尾とか、そんな感じで焼酎はかなり頑張ってます、
はい、というお店なんですけれども、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
喜んでもらえるように頑張って品揃えをしてます、はい、今もう日本酒もかなり今入ってきてますので、今の冷やおろし季節のものとか ね、
お酒の美味しい季節なので、今冷やおろしって言ったけど、夏を越えて、そうだね、去年のお米で作ったお酒が夏を越えて気候がちょっと涼しくなってきた頃に出てくるのを冷やおろしっていうんだけど、そういうお酒本当にこう美味しい、うん、お酒が今いっぱい出てきてますので、ぜひ来てください
では最後にこの山の内酒店の今後の夢があったら教えてほしいです。
そうですか、もっともっとお客さんにね、あの楽しんでもらえるお酒をね探していきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ということで今週は池尻から山の内酒店をご紹介しました。お話は山内明さん、えりこさんのお二人に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます
。町の移り変わり見守ってらっしゃったんですね。お酒の美味しい季節だなんて、バリエーションも豊富だろうし、町の歴史も聞きたいです。明さん、えりこさん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。